open.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
ちょっと最近出てきてるんですけど、はい、これは一番分かりやすいのは iPad がレティナに対応したことで、あのレティナに対応した時に皆さん、あ、画面が綺麗になる程度ぐらいしか多分思ってなかったと思うんですけど、この画面を見て、あ、ちょっと待てよって多分思い始めてる。それはなぜかというと全部が綺麗になるわけじゃなくて、逆に汚くなる部分も出てきてる。例えば解像度の足りない小さい画像とかアイコンとかがボケボケになるみたいな、それから文字がすごいシャープになることでなんか実名の悪さとか逆に読みづらくなるみたいな、うん、そういうのがあの分かってきたことと、あと Windows 8 の, あのメトロ UI っていうのあのインターフェースがね、結局スマートデバイスみたいにフルスクリーンがデフォルトで、うん、でだからレスポンシブなウェブサイトじゃないとなんか横がスカスカになったりするわけですよね、うん、だからああいう形であれだから解像度がこれからまた高くなってきたときにそれに柔軟に対応するようなアプリの作り方のガイドラインも出てますけども、うん、まあ、そういう問題とか、あと Mac がもうすでにハイ DPI モードが
入ってるって言われてますね、入ってい
て切り替えたりしてる人今いますけども、うん、で今度はマウンテンライオンの開発版の中にもう4倍の密度の
そう
ソースあれが入ってたりするので、
そうラティナディスプレイ Mac がもうすぐ出るってことなんですよね、多分
これね、一昨年に iBooks っていう電子書籍読む Apple が出してる iBooks ストアで本買ったり読んだりする iBooks っていうソフトがあって、
ああありましたね、
iBooks に一昨年のアップデートで4倍の密度のなんか画像が入ってたんですよ、あれこれどういうことだろうと、もしかして4倍にレティナになるのとかって、 iPad 2がレティナになるって噂はそこから出てきてて、ただ iPad 2ではならなくて、まあ、今回なったの1年遅れたわけですけども、でも今の流れでいうと確実に Mac も、高精細なディスプレイを持って、少なくとも新聞印刷以上の
もの
になりますよね、は
い、
そうすると Windows 8、Mac、スマートデバイス、まあ、iPhone、iPad が今 の, その新しい iPad みたいになるとウェブデザインの作り方が変わるんじゃないのっていうのが今の議論なんですよ。
なるほど。
長谷川さん、この辺 の,
あの特にそのレスポンシブデザインで最も誤解が起きている部分の一つがモバイル対応の一つの手法っていうことになってるんですけど、実はもう逆もあって、もっと広い画像に対応するために、あの画面です、広い画面に対応するためにレスポンシブデザインを使おうという動きも逆にあるわけじゃないですか。例えば、ギズモード、まあ、デジタルとかテクノロジー関係の、まあ、ウェブマガジンがあるんですけど、まあ、それにしても今その HD モードっていうのがあって、動画とかを広ければ広いほど動画の部分が大きくなって、見やすくなるっていう風な、まあ、別ページですけど今のところは、まあ、そういったその広い画面に対応した、まあ、レイアウトも作っている、まあ、あとはその最近ピンタレスト系のレイアウトって多いじゃないですか、まあ、ペタペタ貼ってあるあれ、あれにしてもやはりこう画面を大きくすればその分、横幅もいっぱいになって、それに画像が敷き詰められるっていう風な見せ方をしているところもあるんで、まあ、要はまあリスポンシブっていうのはまあその言葉を借りるとすればその対応するとか反応する、環境に対応するとかユーザーに対応するっていう意味だと思うので、まあ、それはただ単にそのモバイルっていうケースももちろんあるでしょうけど、まあ、おっしゃってるようにその今後出てくるようなその高解像度に対応するとか反応するっていうのももちろん出てくるんじゃないかなと。
モバイル対応じゃなくて大きい画面だと、今だったらその可変ウィンドウだから、ウィンドウユーザーがそのブラウザーのウィンドウを縮めたり広げたり自由自在じゃないですか、ある意味そのだから狭いものだったらウィンドウを縮めればいいしみたいな、それこの Windows 8みたいのメトロ UI になってくると、その辺ちょっとガラッと変わると思うんですよ。で Mac だって基本的にライオンになってからそういう仕様になったわけですよね、つまりどんどんスマートデバイスに近づいてるというか、まあ こう互いにこう接近し合っても融合するんじゃないかって、うん、
言われてますね。
で今現時点ではスマートデバイスの方が解像度が高くて、うん、パソコンの方に通常の画像を送って、このレティナにはその4倍の密度の画像を送るみたいな、うん、ちょっと逆転現象というか、うん、でそれが今今度PC の方もレティナというかその高精細になるっていう風な今その一歩手前にいる。そうするとまあさっき の, あ の, そのレスポンシブっていう解釈が今おっしゃった通り、もうスマートフォンもそうだけれども、もう大きい画像でそれなりにきれいに適応するデザインをするにはどうしたらいいかというふうにちょっと拡張されているので、むしろね、その議論がの正当性がこうちゃんと、あ、やっぱりレスポンシブって重要なんだと、それだけでは解決はしないんだけど、
もちろんそうですけどね、
一つの考え方として、ね、結構これは重要なものなんだっていうのが結構広まってるところだと思うんですよね、まあ、そのあたりの、まあ、トレンドでもいいんですけど、そういうトレンドであるならば、まあ、それもやはり日本で、そういったブログが出てきたり、まあ、長谷川さんそういうのを書いてるんですけれども、まだちょっと少ないので、うん、ちょっと広まってほしいなって思うんですけれども、うん、まあ、そういうなんか取り組みみたいなされてる長谷川さんから見て、今年2012年っていうのは、まあ、日本でもいいですし、うん、まあ、そのグローバルに見てもいいんですけれども、なんかどういう年になるって、ウェブの視点で見て方向性は見えてますかね、一つ。
多分、まあ、これちょっと何年もか前から言ってるんですけど、うん、そろそろいい加減にいろんなものはつながり出す年なんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、これをなんか去年も同じようなこと言ってるような気がするんですけど、うん、まだそんな感じでもないので、実はそのウェブデザインで困っていることとか欲してることっていうのは、実は別の分野でも同じようなことを考えているケースっていうのは結構あったりするんですね。例えばその、マーケティングとかっていう視点とか見ても、やはりこうソーシャルメディアっていう風なのを、まあ、切っても切り離せない状況の中、コンテンツをいかにこう利用者のタイムラインに持っていくかっていうところに、まあ、一つのこう悩ましい点だと思うんですよね。でそれを実現するにはどうしてもそのコンテンツを最初からこうしっかり設計しなくちゃいけない。でそれのためのコンテンツを軸にした、まあ、ワークフローとかが欲しいよねとか、でそれを取り出して広めるためのプラットフォームが欲しいよねとか、でそういったこうニーズっていうのはもちろんマーケターの人たちあるわけなんですけど、この悩みを解決するのは実は、ウェブデザインの作り方も変わるってことで解決するケースってあると思うんですよね。今みたいな、DDP 的な作り方では要は、マーケターが考えているような、ソーシャルメディアを使ったマーケコンテンツマーケティングっていうのが難しいとかでいうふうな、こう双方が違うところを見てはいるものの、同じような悩みであったりとか双方が解決するものが両方ともウィンウィンになるようなものっていうのは意外とあるような気がしてて、でそういうことを考えてみると、おそらくそのもう少しこう多分野の人たちが集まれる場所だったりとか、まあ、それが一つウェブだと思うんですけど、まあ、もう少しこうデザインだからこのクラスターとか、Android だから、このクラスターじゃなくてですね、まあ、どちらかというといろんなところがクロスオーバーすることによって、あ、なんだ同じ悩み持ってんだ、あ、こういうふうにしたら解決するんだというところが、まあ、見えてくるんじゃないかなというのがまあ第一点と、もう一つはもうウェブの作り方自体もこうって言えない時代なんじゃないかなっていうのは思うんですね。もう多様化がすごく進んでると思いますし、やはりこう組織だったりとか、クライアント関係だったりとか、あとはまあ対応しなくちゃいけないデバイスにしてもそうなんでしょうけど、やはりこうケースバイケースっていう風になってきていると思うんですよね。だから今までだとこう書籍出してこのワークフローであれば大体 50% もしくは 80% ぐらいの組織でちゃんと適用できるものですよってものを提唱できたと思うんですけど、今ってそんなに単純なものではないと思うんですね、いろんな意味で。でそう考えるとやはりその多様化してきてるわけで、ではどうしたらいいのかというところでは、まあ、一つはそのもう少し、まあ、これ言うのは簡単ですけど、まあ、実際やるのは難しいんですけど、そのある程度こう知識だったりとか、あとはノウハウっていうのをもう少しこうブロック化してモジュール化したものに対してどう組み合わせていくかっていう風な、考え方っていうものをどうにかこう教育の方に持っていけたらいけるんじゃないかなと気がしてですね、今までこう提携したもうセットっていうものを提示してたのからもっと細分化して、でそれを組み合わせるためのこのフレームワークっていうものがあると、 もしかするといけるんじゃないかなと。
いますね。私はあのこの議論が昨年、まあ、正確に言うと2010年あたりにレスポンシブウェブデザインがトレンドになったと思うんですけども、
うん、そうですね、
あのあたりからやっぱり海外の議論がいろいろあって、まあ、ツイッターなんかでこうやり取りがあって、やっぱりね、議論がされてるということがこう公に見えてるのがすごい重要だと思って、
うん、そうですね、
あれがあの私ツイッターでずっと見てたんで、あの結構だからあのそういう著名な方でもね、あの意見が変わるわけですよ。あの、うん、今までこう言ってたのがこう変わってきたりする。それは当然で、今まだその確定したものがないので、いろいろ議論していく中で、あ、こういう意見もあったんだ、あ、じゃあそれも受けるよとかっていうか、どんどんこう変わっていくわけです、うん、そのプロセスが全部見えてるのが重要なので、うん、そのオープンな形でなんか議論することがまずすごい重要だと思っていて、あとはさっき言ったようにいろんなものがもうこう融合してつながってきているので、あるポイントだけ見てるとやっぱり周り見えなくなってしまうので、まああの表現としてはもうちょっと漠然とした言い方がありますけど、階段を2歩3歩登って上からこう見下ろすような、どうなってるのかなって、こう群衆がどう騒いでるのかなみたいなのを見るような、俯瞰するっていう意識を持って見ていかないと、まあ情報に振り回されるなってすごい思ったので。
そうなんですよね。だからまあ僕のサイトってまあ基本的にウェブデザインなんですけど、たまにこう振るんですよね、わざとあのマーケティングの話したりとかで、まあそうするとアクセス落ちるんですけど、ただただまあけどそれしないと見えないんですよね。やはりこうおっしゃる通り、ちょっとまあ上からって変な言い方かもしれませんけど、もう少しこう俯瞰した視点で見ないとウェブデザインの状況っていうのは絶対見えないと思うので、で意外とそこから見ると意外にシンプルなものっていうのもまあいくつかあったりもするかと思うので、まあもちろんその毎日の仕事に直結したものを学習するっていうのはまあ優先順位としては高いんでしょうけど、まあもう少しこう違った視点っていうものも取り入れることによって新たなヒント、もしくはまあその聞いてる方の仕事環境でしか、だからこそまあ適用できるソリューションというのも出てくるんじゃないかなというような気がしてますね。
私はあの情報をこう積極的に、それが正しいかどうかは別として、とにかく今こういう議論があるよとか、こういうことを話されてるよっていうのをどんどんこうツイッターなりで出していこうっていうのを心がけていて、でこれね、どうしてもね、今のような状況で何かをこうこういうのありますありますっていうのはどうしてもね、こう上から目線的なちょっとこう偉そうな感じになるんですよ。
まあ、そうです。
これはね、もうでもしょうがなくて、あのこれもそうこういう時期になんか新しいことを提言するっていうのは、あのまあそういうリスクも当然あるんですけれども、まあそれはもうそれはまあそういうものだけど、とにかくあのこういう今現状だから、みんなでちょっとこうちょっと意見出しとってみようとかっていうふうに持っていきたいなっていうのを思ってるんですけども、まあちょっと前半の話はこのぐらいまでにして、ちょっと後半またあの教育の話を含めてやりたいんですけども、まあここであの前半のまとめとして、あのまあ2012年、まあずっと変化あると、確かに前回のポッドキャストもそろそろ変化が起きてるねって話をしたと思うんですけど、それかなり具体的に今なってきてると思うので、まあ長谷川さんとしては2012年っていうのは自分 のプライベートの活動を含めて、なんかこの今ちょっと変わりつつあるリセットザウェブの今この状況を、まあどういう形、まあブログとかポッドキャスト使われてますけれども、なんか自分なりにちょっとやっていこうっていう、
やはりこう去年も一度そのブログエントリーとして、あなたも私もメディアカンパニーっていう風な題名でそのブログを書いてる時もあるんですけど、これは一体どういう意味なのかというと、もう個人だろうが大企業だろうがメディアカンパニー、まあ要はメディア会社、例えば今まで言うと出版社だったりとかテレビ局だったりとかいったそのメディアを持っている人たちしかなかった振る舞い方を一般の企業だったりとか個人もやるべきだと、まあこれは学校も含めてなんですけど、やるべきじゃないかなっていうのを提唱したわけなんですけど、まあもちろん自分自身は今までまあソーシャルメディアとブログとポッドキャストやってたわけなんですけど、まあもっとそこら辺を広げていこうかなっていうのはありますね。それに対する意味っていうものはあのもちろんありますし、それぞれのプラットフォームによって得意不得意っていうのがあると思うので、それをまあ使い分けていって、情報発信していくっていうところが、まあ今回の話もそうなんですけど、これ情報発信し続けてないと絶対変わらないと思うの で、残念ながら、
はい、本当にそうやってコツコツと情報出すだけって言っても大変かもしれないけど、やっぱりどんどん出していくことでいろいろその反対意見が出てくると、それがきっかけになってくるということなので、 で、まあ、ぜひね、まあ、孤独な戦いにはなると思うけど、
いやいやいや、
まあ、互いにですね、ちょっとそういうこと、方向性はもう一緒なので、ぜひ頑張ってやっていきたいと思います。後半はですね、もうちょっと踏み込んだ話、まあ、教育の話なんかもしていきたいと思うんですが、後半は長谷川さんのポッドキャストの方で配信いたしますので、よろしくお願いします。
はい、
どうもありがとうございました。
This program is brought to you by Display DVD